QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。49歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
日本の鏡ミラー、鏡の歴史は、うん、古代中国より伝来された金属でできた鏡、金属鏡の、はい、まあ銅でできてるから銅鏡、銅鏡、特に銅に錫が混じった青銅、青銅の鏡が主流でした、うん、で鏡師、まあ、鏡を作る職人がいましたね。鏡師はこの青銅を磨き上げ、綺麗な鏡面を作っていきました、うん、さてこの青銅の鏡には魔鏡、うん、悪魔とか魔物、
はい、
魔鏡と呼ばれる特殊な鏡が存在します、うん、魔鏡は自分で鏡を見ている分には一見普通の鏡なのですが、うん、光を反射させると、まあ、様々な像や文字などが浮かび上がる鏡のことで、鏡面を、鏡の面を極限まで薄く磨き上げ、うん、裏面の模様や文字を鏡面に映し出す技法です。
はい、
はい、江戸時代には隠れキリシタン、隠れキリシタン教と呼ばれる魔教も登場したりします、うん、当時弾圧を受けていたキリスト教徒たちはこの魔教でキリストや聖母マリアの像を映し出し、密かに信仰を続けていた。現在の日本では昔の技法を用いて手作りでこの銅鏡や魔鏡を制作できるというのは京都にある製作所一軒のみとなっており、うん、全国の、神社向けの御神鏡、神様の鏡、
はい、
として青銅鏡を制作したり、依頼に応じて魔鏡を制作している。で8年前にはローマ法王からこの製作所の魔鏡が欲しいと依頼されて、うん、献上しております。博物館などで展示されている銅鏡は、酸化によって緑色に変色しており、うんうん、鏡としての機能は果たせませんが、新しい銅鏡の出来栄えを動画などで見ると見事な輝きの鏡面で驚きます。古代でも銅鏡を持てる身分の人々はかなりの精度で自分の容姿を確認できたのだろうと思います、うんうんうん、すごい耳寄り情報をお話しするとですね、作ったことあります。
何、
魔鏡を、
はい、
ちゃんと青銅で、
はい
はい、作りました。
作れるもんですか？
作れます。
それ簡単なんですか？
はい、難しいです、
うん、ですよね、
はい、でちゃんとその銅鏡をちゃんとそのいいもので作ってって、はい、で鈴を混ぜてですね、
それ
で、
はい、型を作って流し込むってやつですか？
はい、鋳型を作って、はあ、はい、砂で、
砂で作った鋳型を、
はい
はあ、
はい、でそれを磨いていくんですよ、
はい、
はい、でそうするとね、裏面にね、うん、いろんな模様を作るんですけど、うん、それがね磨いていくうちに、うん、その金属のその厚いところと薄いところの差で、はいはい、それがねその実は目に見えないような曲面がそこに生じてくるんですよ、歪みが、
うんうん、
でそれが結果的に普通に見る分には鏡で自分の顔が映ってて、うん、はい、実は正確に見れば自分の顔も歪んでるんですけど、
はい、
それが分からない程度になってて、うん、でそれがその光を反射させると、うん、その歪みが光のその陰影みたいになって、うん、明るいところと暗いところがこう、はい、生ずるので像がそこに生ずるというものなんですよね。でなぜそんなことを榎田がやったかというと、うん、実はこういう番組を作ったことがあるんですよ。
魔鏡、
そういういろんな文化を伝える番組を僕が、はい、昔担当してたんで、うんうん、それがきっかけで、だからこれ京都のこの、 職人の工場というのは、はい、その頃はまだ何軒かあったと思うんですけど、はい、行きました、はい、で作りました、
うん、
誰かどっかあると思いますよ。なんか自分で持ってた、なんか、うん、下手くそなものだったんで、変な像が浮かぶのは確かに浮かぶんですけど、はい、綺麗じゃなかったんで、
はい、別に
一応できたということですね。木田さんの場合はあれですよね、鏡に映してみないと我々石になるので、
メデューサですか？私
ゴルゴンでもいいですよ、どっちでもいいですけど、メデューサでもいい
です。なんですかゴルゴンって？
ゴルゴンとメデューサの姉妹ですから、あれは。
なんですかゴルゴンって？
いやだからその髪の毛がヘビでしょ、違う、
はい、それメデューサでしょ。
ゴルゴンとメデューサって姉妹でしょ。
ゴルゴンは何のあれですか？
だから蛇女、髪の毛が蛇の。
メデューサって兄弟いたんですか。
はい、確か三姉妹だったと思いますよ。違ったかな。
そうなんだ。
まあまあいいです、いいです、はい、まあまあ
はは
そう、そういうことで、ね、あれもありましたね、キャプテンウルトラで吸血怪獣、吸血なんとかドラッキーなんだか、そんなのがいるんですよ。で、普通に そいつに光線銃をレーザーガンをバッてやっても効かないんですよ、
うん、
でどういうあれか知らないけど、鏡に映ったところを打つと当たるという、うん、確かそういうストーリーだったと思うんですけどね、それは夏休みに大江小学校の、体育館ができる前のまだ明治時代にできた講堂がありましたね、
はい、
雨漏りするところがあって、うん、そこで白い布をこう広げてスクリーンにして16ミリ映画大会っていうのが夜あってですね、うん、PTA 主催かなんかで、最前列で見てましたね、知ってるのにその怪獣がガッてこっち見た途端にギャーとか言ってみんなひっくり返ったって、そんな思い出があります。
なんだ、
最近鏡買いました。
鏡なんて私買ったことないですね。
全身映る鏡とか買わないですよね。
もう一つ家にあったらそんな2個も3個も
結構長持ちしますよね。
あ、
今ほらスマホを鏡代わりにする人多いでしょ。
いや、全身が映るやつですよ。
あ、いや、まあ、うん、その姿見はまた別だけどね、私
は
別にあのまあ、女性は特に毎日何回か鏡見ると思うん
です。化粧するから。あ、そうね、男性ってそんな見ないか。
そんな見ないっすか。
私は3日に1回ぐらいじゃないですか、
洗面台ぐらいですかね。
まあまあ、あのトイレの手前に手洗いが、手洗いとか洗面台があって、うん、そこに鏡があるから、うん、そう見ようと思えばそこにいつも映ってるんだろうけど、うん、全然手洗ってる最中も鏡見ないんで、
うん、
自分がどう見られてるかあんま気にしない人間なので、時々外に出てなんか何どっかのガラスに映ってる姿を見て愕然とする時あります
よね。何ですか、愕然。
いや、髪の毛が爆発してる、もっと早くに気づけばよかったみたいなことありますけど、あんま気にしない。
でも鏡でですよ、やっぱ、はい、人が見てる方向と違うじゃないですか、相対するけん、自分が見るのって。
そうそうですね、左右逆になっちゃうんですよ ね
逆転してるから。
鏡像ですから、しょうがないですよ、
はいはい、
だから実際どう見られてるんだろうって。
だから三面鏡があるわけでしょ。
三面鏡、
三面鏡だと反射させてリアル その鏡像でないのを見れる、見ようとも見れる。
まあ横顔ですね、三面鏡
で。そうそうそう、横顔、
だから昔ほら鏡にはね、魔物が宿ると言われていて、
うんうん、
だからこう鏡には必ずこう布をかけるとか、
こう
合わせ鏡とか、
ね、昔の人そうですよね、
だから私高校の時に長野の、ね、旅館修学旅行で泊まった時に、うん、みんな新館の、うん、もうビルディングの、そのいわゆる本当にホテルですよ、
はい、
10階建てぐらいの、うん、そっちにみんな行くのに、うん、なぜかうちのクラスだけ、しかもクラスの男子だけ、
はい、
別館って言われて、はい、行ったら別館じゃなくて旧館なんですよ、
はい、
でもう思いっきりなんかレトロな、今考えてみればすごいレトロでおしゃれな、はい、洋館なんですけど、はい、高校生なんで、
はい、
なんであいつらばっかり向こうでエレベーター乗るの、こっち階段だぜとかっつって、うん、で上がっていったら畳の部屋で、うん、しかも布団だし、
はい、
それで襖開けるとこう布団入ってるじゃないですか、
はい、
で上にちっこい欄間みたいなとこあるじゃないですか、
うんうん、
まあ、ちっちゃい襖があって、はい、でね、なんかそこにいるんじゃねえのとか、猫かなんかいたら怖いよねとかっつって、うん、スーッて開けたら、はい、そこに、はい、合わせ鏡が置いてあるんですよ。
怖い怖い怖い怖い怖い。
ギャーとかっつって、
はい、
うん、これも、うん、中見たら絶対女、長い髪の女が映るぜとかって、なんかそういう、まあ、何も映らなかったですけど、まあそういうのがあったりとかですね、
う
ん、やっぱ鏡ってなんかちょっとこう不気味なものがあったりするじゃないですか。
ムーミンにもなんかね、鏡にまつわる不思議なっていうかちょっと怖いストーリーがありましたね。
ああ。はい、東米アンソンの、はい、このムーミンの、はい、原作本で、はい、ムーミン谷の彗星っていうのがあるんですよ、
はい、
でこうハレー彗星みたいな彗星がこうやってくる話なんですけど、うん、読む前に、はい、そのクラスで誰かが読んでて、でそれ読もうとしたら、江ノ島君それね、かわいそうな話だよってムーミン谷にね 彗星が落ちてね、みんな死んじゃうんだよっていうやつがいて、もう怖くて読めなくなってたんですもう大嘘だったんですけど、全然
あそうなん
や大嘘なんですけど、まあ はい、そんなことをちょっと思い出しました、ムーミンで、うんうん、で
意外と怖い。
ああ鏡って他に自分で作ったことないですか？鏡
ないですね。作るっていうのはないです、ね、
あそうですか、はいはい、僕は何回か作ってます。
あ磨くんですか、はい、それともガラスを流す、
あの私反射望遠鏡を作るんで、ええ、
はい、
あの鏡材って言ってこういう円形の厚さが3センチぐらいのガラスを買うんですよ、
はい、
でそれをあの2枚買うんですけど、でそこの間にそのいわゆる砂ですよ、砂、
うんうんうん、
あの粗い砂からだんだん細かい砂にこう何番ってあるんですけど、それでこう磨いていくんですよ。そうすると真ん中をこうあのくぼませていく、いわゆるあの凹面鏡ができるんですね。片っぽは凸面鏡になるんですよ、はい、で最終的にそこにアスファルトをこう、うん、あの塗ってピッカピカにしていくんですよ。で最終的にそれをあの工場に送って、はい、そこにアルミナイズって言って、はい、そこにあの鏡面加工してもらうんです、はい、あのアルミのやつを蒸着してもらうんですよ、
うん、
そうすると出来上がるんですよね。でそれを使ってそれが主鏡ってやつになって、うん、今度は斜鏡っていう斜めに光る、うん、そうするとニュートン式 の、 あの反射望遠鏡ができるんですけど、
はい、
それをあの作って喜んでおりました。
ああそうですか、
はい、はい、まあ、今も持ってますよ、20センチ の、 あの直径20センチの鏡、はい、かなり優秀な鏡を作ったんですよね。
小学生、
高校生の時、
あ高校生、
高校生の時、
あ、
はい、です、まあ、鏡にまつわる話、
はい、
まあ、皆さんもね、ミラーマンとかね、お好きだと思います。木田さんもミラーマンは知ってますよね？
いや知らないです。
ミラーマンですよ。
知らないです。
女子は
つぶらやプロの知らない、
いや存在聞いたことはありますけど、
あ朝焼けの光の中に立つ影はミラーマン、ミラーマン鏡の世界を通り抜け、うう今だ、なんだっけ、キックをね、なんだなんて目だとかですね、目をキックするのかってひでえなとか思いながら歌がありましたけどね、という、ことで、
すいません、ついてこれなくて
ありがとうございました、ということでそろそろ今日はお開きにさせていただきたいと思っております。まあ、これから、ね、平常運転に戻していきたいなと今思っているところです
はい、はい、だいぶ出し切りましたね。
もう喋りたいことないです、
はい、
はい、であとは今度は11月27日、うん、日曜日、18時半からでしたっけね、うん、11月27日、はいはいはい、淀川区民センター、
はい、
阪急の十三駅から徒歩でだいたい10分程度で着きます。でこちらのあの会場で前島和樹キックオフミーティングが行われるんですけど、もうすでにほぼほぼ決まりましたが、ミッドナイト前島が行われます
あら言っちゃうんですか？
ミッドナイト前島公開収録になりました。
あ、最後まで黙ってんのかしらとか思ったのに。
いやいや、もうこれはもう言っていいと思います。
そうですか、
まあ、いろいろ出し物はいろいろまだ秘密の出し物があるんですけど、うんうん、あのいろいろ考えてますよ。
お
う
お
う、
開封の儀って何つかびっくりしますよね。
いや僕は知ってますけど教えられないな、
あなんかね、あ写真上がっとったんですけど、
はい、
箱が何だろう、何でしょう、
でまあだからいろいろと仕掛けがありまして、
はい、楽しそうですな、
はい、で大石あきこさんも来ます、
はいはい、
で前島社中も全員集合。
え、
私も、はい、という
行きますよ、もちろん。
もっとすごいのは、はい、キラウエ優子までいるという。
そうなんですよ。
そうなんですよ、今回は
ね、
はい、
そう、たまたまだったですね。
あ、そうなん
で、キラウエ優子が今回はまあ、裏方も手伝ってくれるということで、私がまあ、ステージ側に出てる場合はちょっと機材が使えませんから、 あのキラウェリコにもちょっといじってもらおうと思って、いつもやっぱりあの、新鍋スタジオでミキサーをやっているキラウェリコ、
いや、カメラは私したことないですよ。
カメラじゃミキサーだよ、ミキサーって言ってるじゃん。
あ、ミキサーね、はい、あ、カメラと思って。
もうカメラ、今回カメラはね、あの全部固定であのあのやるんで、生配信しないし今回、もう会場に来ないと、何が起きるか分からない、見えないっ
ていう。そうですね、
入場無料ですから来なきゃいけないです、
あんなことこんなことでしょ。
あ、卒業式にするんですか。
あ、それ卒業式の歌でしたっけ。
あったでしょうにって続くんですね。
そうそうそうそう、
やっぱ祝歌って知ってます。
何
祝歌、祝いの歌っていう、小学校で昔使われていたオペレッタ形式の卒業の歌、知らない。
ええー、なんだろう。
在校生、卒業生、先生、PTA 全員歌わなきゃいけないです。
それは知らない。
知らない。なんかよく遊んでくださった6年生のお兄さんとか知らない。
あ、それは知ってる。
おめでとう、おめでとう、ご卒業おめでとう、ありがとう、君たちありがとう、良い日を良い、そんなこと言ってない。えのきだしんやもんと、
はい、あ、エッグと、
キラウェアゆこでした。
それではまた来週。さようなら。
崖っぷち落ちるな。